おはようございます。ラジオで女子旅パーソナリティの三浦千秋です。いやー、まだまだ暑い日が続いておりますけどもね、この暑さもいいんですが、やっぱりちょっとね、こう涼しい気持ちも味わいたいななんて思っている今日この頃でございます。さあ、今回の女子旅なんですけども、どんなところへ行くんでしょうか。そして今回のパートナーは誰なんでしょうか。
おはようございます。なあさんこと今井直美です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いや、めっちゃ暑いけど、ここ涼しいですね。
そうなんですよ。
なんか、大滝、
そう、いい音聞こえてますね。
そう、滝があって、なんかお日様も照ってるのに。
そうなんです。
なんかちょっと優しい暑さというか、風がひんやりして、今日なんか涼しいところ見つけなんかもあるって聞いてるんで楽しみにしてますよ。
そうなんです。
ほら、今もちょっと涼しい風が。
そうなんですよ。
気持ちいい。
いいですね、この滝の音、
はい、
たまに聞こえてくるセミの声、
はい、
ね、いいですね。
幸せ。
ではなおさんお願いします、はい、せーの、ラジオで女子旅。
改めまして、おはようございます。三浦千秋です。この番組は私が和歌山県内を旅して、その場所の魅力や名物、食、また素敵な出会いやお土産などをご紹介していきます。お聞きの通り、今回の旅のパートナーは今井直美さんです。女子旅4回目、頼りになって面白いお姉さんです。高野山から龍神温泉へ、奈良県との県境、和歌山県で一番高い山のあたりを通る高野龍神スカイライン、まさに空に近い天空道路でドライブを楽しみ、その沿線でビュースポットやクールスポットを訪ねました。ラジオで女子旅、この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りします。
高野町に来ております。はい、今日は高野龍神スカイラインをですね、ちょっと探検しちゃおうかなみたいなノリで行きたいなと思います。
はい、
ね、楽しみですね。
はい、
行ったことありますか。
あるんだと思うんですけどね、自分の意思では多分親に連れてってもらってとか、で乗っかってたことはあるんだけど、改めてちょっと大人になっての認識がないので、楽しみ。
そうなんですね、私はあの真冬に行きたいなと思ったことがあるんです。
真冬に
行きたいなと思ったことがあるんですけども、行けなくって。
あ、真冬だからね。
そう、行けなくって。なのでもうこの時期に行こうかなと。
リベンジ。
そうなんです、リベンジになります。
また極端な。
そうなんです、冬から夏みたいな。あの、今私あの半袖着てるんですけども、心地いいというか、ちょっとこう肌に触れる空気がちょっとだけひんやりしてます。
じゃあ今日は、スカイラインをドライブしながら、癒しを見つける旅になるかもしれない。
いいですね。
というわけで、いつも以上のハイテンションで高野大滝をスタートした女子2人は、高野龍神スカイラインを龍神方面へ向かって走っていきます。標高1000メートルくらいまで登ったところで視界が開けました。
あー、すごい。うわー、すごいね。
うわー、ここ標高1000メートルぐらいのとこなんですけど、もうちょっと涼しいですね。
涼しい、風が気持ちいいし、もう本当にこの緑、周りをぐるっとこうね、山の濃い緑と、少し浅いこの緑のコントラスト綺麗だね。
綺麗ですね、あとあの気のせいかもしれませんけど、空がちょっとだけ近くなりました、さっきよりも。
なんかそんな気する、
ね、そんな気しますよね。雲がちょっと近い、
気のせいだと思うんだけど、あ、でも近い気がする
ですね、
えー、気持ちいい。
ほんで
さ、
はい、
アジサイもあるんだね。
そうなんですよ、
アジサイ園、
ま、
もうこの時期ですけど、でも結構綺麗。
そうなんです、今ちょうど見頃のアジサイも中にはありますね。
ねえ、楽しい。
そう、あの山のあの本当上の方までありますよ。
すごい。
下の方だけかと思ったんですけども、
道沿いだけじゃなくて、もう奥の方もバーッと咲いてるから、これ一番咲いてる時すごい色だろうね。
でしょうね。
いや、でも今でも十分なんか青いこの感じが綺麗、
見られますね。
そ
こにもほらありますよ、ちょっとだけ。
こっちにも咲いてる、ね、休憩所があって、お弁当持ってきて食べてもいいよみたいな。
いいですね。
いや、風がいいわ。
これやっぱり和歌山市内と全然違いますね、うん、この涼しさというか空気感とかも、
ね、うん、さっきだってめちゃめちゃ暑かったやん、そうスタートした頃、あの
和歌山放送出発した時はすごく暑かったんですけども、
もう暑いわって感じだったけどなんかいい暑さ
ですね、
うん、気持ちいい。
1000m でだいたい6度下がるそうですよ。
そうなんだ、
うん、あとあの、うん、山も、うん、なんて言うんですかね、どう表現していいかわからないんですけども、
なんて、
あの純粋な山なんですよ、うん、その山に何かこうあの何かが立ってるとかそういうのもなくて、
ほとんど見えないね、
そうそうそう、あの山みたいな
森
そう山盛り
山盛りの意味が違う
お弁当は山盛りが好きですけど
そう、なんか深い、もうこれぞ日本の木々っていう感じの山々が連なっているっていうね、それがこう一方向だけじゃなくてふーっとこうぐるっと見渡せるように、素敵な景色と素敵な風で
癒されますね、
癒されますね。
ここは春にはシャクナゲ、真夏にはアジサイが咲き誇り、秋には紅葉スポットになる花園アジサイ園です。展望台で一休みした女子2人は再び車をスタート。高野竜神スカイラインのちょうど真ん中あたり、シンボルにもなっている五馬山スカイタワーに到着です。
はい、なあさん。
はいよ。
ここはですね、道の駅田辺市竜神五馬山スカイタワーにやってきました。
いや、あのね、ずっと来たかったのよ。
あ、そうなんですか。
なんかほら、うん、ちょっとその響きもね、可愛、はい、いじゃない、
うん、確かに可愛いですね。
来てみたかったんで嬉しいな、なんか建物がちょっと和な感じする、
うん、そうなんですね、
スカイタワー。
何かちょっと由緒ある神社仏閣のような雰囲気ありますよね。
そういう風に多分あれなってるんじゃない、うん、
ねえ、
うん、
眺めてるだけじゃなくて行きましょうか。
なんか物産がまず、
そうですね、うん、いろんな地元の加工品なんかがたくさんありますね。
かわいいな。あ、ヤタガラスのだるまさんとか。
あ、本当だ、
ねえ、
ね、ありますね。
ちょうどほら風が気持ちよく、このなんか工芸品をくるくる回してる感じとかも、
そうですね、
いいね、
気持ちいい。
え、竜神っていう醤油がある。
はぁ、本当ですね。
味噌とかもあるね。
へぇ、濃そうな感じ。
イルカラムネって気にならない、扇ヶ浜イルカラムネね。
イルカラムネは距離は随分離れていますが、同じ田辺市ということで、この夏扇ヶ浜海水浴場で開催されたイルカと泳げるイベントを応援して作られたそうです。道の駅の物産販売所を抜けると正面にスカイタワーが見えてきます。そびえ立つタワーは高さ33メートル。
標高が書いてある。
標高が1282メーター。このエレベーターがあるところがですね。うーん、さあ展望タワーにやってきましたよ。
じゃじゃじゃじゃ、開けた瞬間に広がるのってやっぱりいい ね。
あ、すごい、
すごい。
え、皆さん、ここが、うん、標高が1306メートルでございます。
そこで問題です、
はい、
さっき私たちが読んだのは何メートルでしたか。
1200
ですよね。うわ、もう本当に四方が山。
これ見てください。
見てるよ。
大阪湾、
今西を向いてます。
そう、大阪湾、
あの辺が、 あそこが大阪湾、ね、
大阪湾、
有田川、
うん、
今正面この西側まっすぐが有田川、はい、うんうん、え、これじゃあ四方ぐるっと見る、
見ましょうか。
西がこうでしょ。じゃあその次が南はちょっと山がすぐ高いね、迫ってる感じがしますので。
あ、こっちは、
あ、駒壇山のあそこが山頂はあの辺なんだ、
ね、へ
ー、はは。南側はまあスカイラインが続いているのがちょっとだけ見えて、もうすぐ山なんで、ちょっとここにあの写真も貼ってありまして、
うんうんうん、
あの四季の季節ね、
はい、
冬の雪景色の美しさとか、
あ、冬はこんな感じになるんですね。
ね、
木にあの雪が積もっててすごく綺麗。
すごく綺麗、うん、で、秋の紅葉も絶対美しいわ。
五馬壇山の山頂や和歌山県の最高峰竜神岳を含め、ぐるりと一周360度の山々を見渡せます。夏の山の緑も素敵ですが、紅葉の頃はすごい絶景が見られるそうですよ。続いては 五麻団山森林公園ワイルドライフです。大きな木のゲートをくぐって森林公園に入り、芝生が広がる林間広場にやってきました。
これワイルドライフ、
そう、あの森林公園ワイルドライフっていう、うん、ものすごいあの立派な門をですね、はい、くぐり抜けて
結構山な道を来たら、なんかほらあの赤い屋根のね、うんうん、木造の建物がちょっとこう牧歌的というか、
いいですよね、うん、牧歌的ですよね、
うん、赤い屋根の建物は総合案内所です。飲食や研修にも利用できます。
芝生もねたくさんありますね。
あ、入ってますね。いいね。ちょっとこうほら飯盒炊爨とかできるような
本当ですね、
うん、感じになってますね、うんうんうん、ちょっとあっちまで行ってみましょうか。
行ってみましょうかね。
シャクナゲの森って書いてあるよ。
あ、今ちょっとシーズンじゃないですけど、まあね、シーズンの時には ねたくさんシャクナゲがきっと、
だってさっきのとこの看板に日本一のって書いてある
。マジですか。
気になる。
気になりますね。
気になる。日本一はすごくないですか。
いや、すごいですよ。
ね。
ね、数なのか、うん、そのどうなのか、何が日本一なのかよくわかんないですけど、とにかくすごいと。
後できっと、うん、あの角藤さんが教えてくれると思います。また教えてくれますよ。うん、
呼びましたか。林間広場周辺には、日本一のシャクナゲの森が広がっています。ここは1994年からボランティアによってシャクナゲの植栽が行われ、今や6万本とも7万本とも言われています。花の時期は5月頃で、今は花はありませんが、女子2人は森の中へと入っていきます。
シャクナゲの、あ、森になってるんだ。こうちょっと道になって入っていけるようになってるんですね。これちょっとだけ入らない？
ちょっとだけ行ってみましょうかね。
行ってみよう、行ってみよう。日差しは強いですけど、やっぱりちょっと風は気持ちいい。
いいですね、
うん。なるほど、暑い時は高いところに来るんだね。
そうですよ、そうですよ。ここから、あ、ここがシャクナゲ、ほら、ありますね。
道、林道みたいになってます。うん、少し入りましょう。ああ、こう森林浴な感じ。
ああ。さっきまでやっぱりちょっと暑かったんですけど、
この日差しがね、
シャクナゲのね、うん、この円の中に入ったら、あ、ちょっと待ってください、はい、母さん、森の香りがします。
木のね、
うん、匂いがしますね。あ、本当にするよこれ。
あ、ちょうどね、見上げると、はい、こう杉木の間から空が見えてね、ちょっと鳥が飛んでたりとかして、
あ
ー、なんかいいな。
あ、いい香り
ね。
うん、この香りいいな。
深呼吸ですよ、深呼吸、ね、
じゃあ深呼吸しようかな、
うん、吸う。ちゃんと吸ってるぞ。いや、いいね。でもシャクナゲの時に来たいね。
あ、確かにね、そうですね、うん、また来たいですよね。
香りとかも結構しそうな気がしますね、うんうんうん、あ、やっぱ木ってこの、まあ、高さがあって涼、風が涼しいのもあったり、うん、はい、やっぱりこう木々って、うん、なんか自然の涼しさというか、うん、くれるね。
癒されますよね。
癒されるね、
うん、この香りだったりこの木の存在とか自然の存在はやっぱり、
ね、香りもそうだね。
人間には欠かすことができないものなんですよ。
なんかこう、お、なんか難しいこと言ったけど今、
そう、でも今日のこの女子旅で悟りましたね。
軽いな、悟り方が軽い。
軽いですね。
でもそう、やっぱり土の匂いもそうだし、うんうんうん、で四季折々の花の香りとかって、うん、やっぱりなんかあの感じてなくても、ええ、私たちにこういいものをくれてる気がする。
そうですよ、
うん。
車に戻った女子2人は高野竜神スカイラインを竜神方面へ下り始めます。そして小磯袖の滝に立ち寄ります。
日高川源流の一つ、小磯袖の滝、うん、
恋
はあのラブの恋ですよね。
小袖はあの小袖ですね、
着物の袖とかのね、うん、なんだかおしゃれな名前じゃない、
ね、ちょっと近く行ってみましょう。
物語がありそうじゃないですか。
ありますかね。
あ、いいね。
ああ、
近くまで行ける。
行けますよ。
ちょっと行っちゃいましょう。
行ってみましょう。水は、わあ、水も触れますよ。
わい。
ああ、いいね。よいしょ。冷たーい。 触りたい。
水冷たい。気持ちいい。
あ、じゃこい。いや、綺麗ね、やっぱり。
なんかこの、ぬるいんじゃなくて、ほんと気持ちいい冷たさ。
キンとした冷たさ。いやー、気持ちいい。
見上げる感じになるからいいね。
すごい、あの、上の方から。上の方から、降りてきてますよね、この水。
なんかちょっとこう、途中、だんだんってこうね、あの、何回かこう、曲がりながら滝が落ちてくる。あれさ、はい、あの秋には紅葉しそうではないですか。
本当です ね。秋にはまた秋の顔を見せてくれるわけですね。まあ、
この、ちょうどあのもみじといいますかね、紅葉したら振り袖の袖みたいになるんじゃないかって言ってますよ。
そういうことでこの
小袖
っていう名前なんですかね。
恋は
振り袖を着ている人のことを思うんですよ。
想像ですね、それね。
完全な想像ですけど、
はい、かもしれない、あ、でも本当いいね。
気持ちいい、気持ちいい。
高さ35メートル、はい、美しい名前と滝の佇まいから想像が膨らむ女子2人ですが、ここには悲恋の伝説があるそうです。お届けしているのは田辺市龍神村の無形文化財長唄の恋こそでおまんが淵です。平安時代末期の武将平維盛は、都では光源氏の再来かともてはやされた美貌の貴公子でしたが、戦に敗れ逃れてきた龍神の地で地元の女性おまんと出会い、恋に落ちたことが歌われています。これ森とおまんの物語は、今年10月に音楽劇恋こそでの滝として和歌山市民会館で上演されますから、興味が湧いたという方はご覧になってみてはいかがでしょう。さて、女子2人は荒野龍神スカイラインを走り切り、日本三美人の湯龍神温泉へとやってきました。夏の終わりを告げるかのように日暮が鳴いています。
荒野龍神スカイラインで、まあ、荒野から出発するとゴールの先に龍神、はい、そして、龍神温泉、吊り橋がありますよ。
はい、
湯本東高橋、注意事項書いてある、
通行されるときは次のことを守ってください。一度に10人以上は渡らないでください。
ゆすったりしないでください。
車両は通行しないでください。田辺市
結構じゃないこれ。
あ、これあの昭和56年の3月にできた橋のようですよ。
まあまあまあまあまあまあ、私より若い。
私よりも若い。
さあ、
やだ、
揺れてる揺れてる。
これ歩いてもいいんですか。
すごい、そらこれは車両は無理だね。
絶対無理ですよ。
うわ、揺れる揺れる。うふ
ー、怖い。まここはまだ大丈夫なんですよ、
はい、
っていうのはまだ橋渡ったばっかりなんで、下も、ね、そうそう、下も見えるんで、そうそう、今こう緑が、
揺れることは大丈夫なの。高いっていうことがダメなの。
高いっていうのと下こう川とかだと怖いじゃないですか。
え、川とかの方が安心しない？
安心しませんね。いや
ー、すごい。
ちょっと歩いたらだってメシメシミシミシ言いますもん。
ミシミシ
言ってる。
すごい。
あー、怖いよ。
なんかちーたんがアニマタになってる。
怖い。
わー、このもうなんかセミも鳴いてるし、夏終わっていくのかなみたいな。
いい感じ。あれ、言葉少なくなるチータン。
三浦さんの声が聞こえなくなる。
これあのちょっと欠けてるじゃないですか、木が。あら、メシメシって言いますよ。え、やだ、どうしよう。あ、あ、
これは、うわー、
あー、もうこっから、あ、あ、あ、
ほ
え、マジ怖い。
幅 2.5 メートル、長さ60メートル余り。揺らさなくても揺れますし、足の下は素通しで日高川が見えています。歩くたび年季の入った木の板がミシミシと音を立てます。これはかなり怖いかも。
ちょっと奈々さん大爆笑じゃないですか。
いやー、これはなかなかなアトラクションでしたね。
吊り橋で冷や汗をかく涼しい体験をした女子2人は龍神温泉街を歩きます。
あの今浴衣姿でいらっしゃる方とかもね、
素敵、
見ることできますね。日本三美人の湯、
美人の湯ですよ、
ね、じゃあ私たちが入ると皆さんどうなりますか。
私たちがじゃなくて、うん、入れば、うん、美人になれるかもしれないんじゃないですか。これ
さらに磨きがかかるわけですね。
さらにってねえ、こう橋の名前も温泉橋なんてね、うん、い
やすごい、あの結構、うん、温泉宿が密集してる感じですよね、はい、
そうですね、うん、あ、川に降りれるのかな、見てみて、日高川ですけど、
見ることができます。すごい、
あ、いい感じ、いいね、うん、まだその川幅がそんなに広くない感じがね、うんうんうん、いいね。じゃあこの川を見ながら浴衣で散策するもよし、
いいですよね、
はい、いろんなこの提灯がいい ね、
ね、そうですね、この龍神温泉旅館〇〇って書いてあるのがいいですね、
感じのね、お土産物屋さんもあったりとか、うん、結構こうほら何、上御殿、
はいはいはい、
と下御殿、うんうんうん、この名前もなんかすごい由緒ある感じ
ですね。
そうですね、昔偉い方たちがここでこう、うん、あれじゃないですか、
温泉に浸かって癒されてみたいな、
うん、あ、いい、ほらこちらが上御殿ですけどね、ほら昔の旅籠っぽいこの灯籠の感じもいいじゃないですか、
ね、いいですね、この建物がまたね、うん、味があっていい、
ね、見て、あそこの表札に、
はい、龍神って書いてありますね。あ、そしてここ登録有形文化財、
本当だ、国民的財産なんです、もう建物そのものもね、
なんですね、
あ、ちょっとこうあの出窓みたいなね感じになってるのも昔っぽくて、うんうんうん、いいですね、本当にたくさん旅館がありますね、
いろいろありますよね、
昔ながらの建物の2階の廊下のところに椅子があるのが今ここから見えるんですけど、なんかあそこでこうね、ちょっとこう物書きなんか、
あ、いいですね、ちょっと
しちゃうようなね、
日記をつけてみたりとか、
あ、日記なのか、小説とかじゃない
ですね、小説もいいですけどね、
日記書いちゃうんですね、
あー、すごい、
さっきが上御殿でしたけど、今度は下御殿、日帰り入浴もあるんですね、こう、あ、いい感じ、ちょっと下がっていくところに入り口があるんですけど、石畳になっててめっちゃいいですね、
あの今浴衣着てないんですけども、うん、浴衣のこう裾をこうやって持ち上げながらケンケンケンケンケンって、そうそう、段降りたい感じですね、
いいですね、
ね、想像しますね、
泊まりたいね、
泊まりたいですね、
でもこうやってね、日帰り入浴やってるとこもあるっていうのもいいですね、うんうん、みんな美人にはなりたいからね、
当然ですよ、
当然ですよね、
はい、いつまで経ってもやっぱ女子は女子なんです、
お肌ツルツルになりたいですよね、うん、
荒野龍神、猛暑を逃れ涼を感じる旅、いかがでしたか。番組のホームページでは旅の様子をご紹介しているほか、番組を聞くこともできます。ラジオで女子旅で検索してくださいね。お聞きになったご感想などもぜひお寄せください。お待ちしています。ここまで女子旅サポーターは角堂紗恵子でした。では旅のまとめです。
サンダーさん、はい、今回の 旅なんですけども、今回もいろんなとこ行きましたね、はい、まず私たちはですね、和歌山市内から車に乗って、京奈道を通って行ったんですけども、ちょっと出発の時はまだまだ暑いなって感じだったんですけども、うん、やっぱりスタート地点の大滝はですね、高野町ということもありまして、はい、ちょっと涼しいなっていう感じしましたね。
水が近くにあるっていうのはやっぱいいね、
うん、そうですね、良かったですよね、うん、そして龍神スカイラインに来ましたよ。
そうです、今日はスカイラインドライブでした、
すれ違う時に、うん、バイク乗ってる方とかにもね、はい、結構会いましたね。
そうね、やっぱツーリングされてる方多くて、
う
ん、手振ってくれたりとか、何気ない交流が、
う
ん、なんかかっこいいなみたいなね、
ちょっとホットになりましたね、うん、私たちも
嬉しかったね、うん、
そして花園紫陽花園の展望スペースにも行きました。
はい、綺麗な景色とすごい一面の紫陽花、うん、まだ ね咲いてるのもたくさんありましたよ ね、うん、ね、
そしてその後はですね、うん、ごま山スカイタワー
行きました。行きたかったのよ、うん、
建物びっくりしましたね。
観光の塔ではありますけど、はい、ちょっとこう和というか、うん、ありがたい感じのね。
そうなんですよ、思わずこう手を合わせて拝んでしまいたくなるようなそんな感じのねスカイタワーだったんですけども、うんうんうん、エレベーターに乗って上までピュッと行ったんですよ。
行きました。
パネルのようなものもありまして、ここが、何川とか、そうそうそうそう、ここがなんだよみたいなものがね、
東西南北 それぞれね、見比べながら景色を楽しんでいただけるというね、うん、でさ、ごまさんスカイタワーの下にはお店もいっぱいあってね、
うんうんうん、
もう地元の美味しいものもあったし、まあ、暑かったからラムネが美味しかったね。
そうなんですけども、
イルカラムネ、うん、かわいいやつ、
かわいかったですね、うん、パッケージもすごくかわいくって、うん、なので思わず私たちこう手が出てしまいました飲みたいなと思って
飲みましたね、
はい、うん、シュワシュワでしたね、
はい、
はい、美味しかったですね。そして森林公園ワイルドライフにも行きました。
もうね、ワイルドなライフです、
うん、まず入り口の大きなゲート、
なかなかね立派な、で芝生も綺麗でね、シャクナゲが、
ちょっとね、シャクナゲは季節が違いますので見ることはできなかったんですけども、うん、でも葉っぱとかたくさん見れましたね。
葉っぱは見れました日本一ということで本数がすごく多いというね、シャクナゲがあったり、あとなんか子どもたちも学べるようなね、うん、場所があったりとかして、
そして建物の中に入ったんですけども、うん、いっぱいいろんな植物があったりとか、小鳥たちがね、たくさんいるんだよっていう
展示があってね、そうそうそう、勉強できる感じでしたよね、
う
ん、
そういうところもね、すごく楽しかったなと思いました、うん、そして、恋こそでの滝に行きました。
おしゃれな名前だよ。
パシャパシャパシャってした時のこう水の冷たさ、うん、よかったですね。
やっぱ水いいね、こう山があって、森があって、水があってっていうのが、うんうんうん、私らはとっても涼しいと思って、うんうん、地元の方に言わせると、今年は暑いということでしたけど、上がってくるとね、うん、ここ独特の自然の涼しさと風が気持ちよかったね。
よかったですね。そして最後は龍神温泉、
やってまいりました。
こんな素敵な温泉街だなんて。
だって日本三美人の湯ですよ。で、なぜか吊り橋があったんでね、
割と年季の入っている。
吊り橋あれば渡るでしょ。
渡りますね。私高いところと吊り橋が実はすごく苦手で、
へっぴり腰でしたね。
後ろからめっちゃ笑ってくるじゃないですか、なあさん。私のこう歩く姿を見て
面白かった。
面白かったですか、うん、へっぴり腰、
へっぴり腰が、ああいうのもね、ちょっとこう普段とは違う楽しさみたいなね、うん、私も渡り、温泉街のいい感じの宿をたくさん見て、いい旅でした
ねえ。
やっぱ最後は美人になっ、はい、いましょ、
入りますか、行ってきましょう、行ってきます。
はい、
ラジオで女子旅。この放送は和歌山県市町村振興協会の提供でお送りしました。次回は9月29日の放送です。今度はどこを旅しましょうか。お楽しみに。三浦千秋でした。